Hello, to the army. 皆さんこんにちは。ドイツ語講師の小町です。3月3日金曜日の配信がスタートしました。今日のポッドキャストでは、困る人がすごく多い名詞の性別を覚えていくトレーニング配信をしていこうと思います。ドイツ語には男性女性中性名詞Der, die, das があるんですけど、どの名詞がどれだっけって分かんなくなりますよね。私も未だに普通に間違えますし、毎日勉強の連続ではあるんですけど、やっぱり練習しないとできるようにならないので、その場をポッドキャストという形で提供できればと思います。ただ単純にいろんな名詞の性別を紹介するのではなくてですね、今日は皆さんにとって一石二鳥にしてもらいたいと思っています。まず一つ目のいいところが、名詞の性別の判別ルールっていうのがいくつかあるんですけど、このルールは知っとくといいですよっていうのを紹介していきます。なので、やみくもにこれは何名詞って覚えるんじゃなくて、この名詞はこれだから何名詞っていう感じで、ルールを通じて頭の記憶に残るような形になっていればいいなと思います。そして二つ目は、今日例として紹介していく名詞っていうのは、どれもとても重要な初級の方にぜひ知っておいてほしい名詞になっています。今まで知らなかったものも、知ってたけど忘れていたものも、ちゃんと覚えれていたものもあると思うんですけど、今日紹介する名詞は特に覚えるようにしてください。というわけで、ここからはドイツ語学習中の皆さんにぜひ知っておいてほしい男性女性中性名詞を見分ける時の重要ルールと、そして絶対に覚えておいてほしい重要な名詞を同時並行で紹介していこうと思います。一緒に頑張りましょう。
Das heutige Thema。
というわけで早速なんですけど、男性名詞 der から始めようと思います。男性名詞のルールで覚えておいてほしいものが全部で5つあります。まず1つ目が、これはめちゃくちゃ単純な話ではあるんですけど、生物学的に男性を表す名詞は基本的には男性名詞になります。これから実際に例を発音していくので、皆さんはよかったら一緒に発音してみてください。先生、der Lehrer、音楽家、der Musiker、パートナー、Der Partner、 友達、 Der Freund、 旅行者、 Der Tourist、 大学生、 Der Student、 男性もしくは夫、 Der Mann。 ここまで大丈夫でしょうか。はじめに紹介した Der Lehrer、 Der Musiker、 Der Partner、 これすべて綴りで見ると最後が Er で終わっています。こんな感じで、男性を表す職業とか人を表す単語の場合には最後がAerで終わっていることが比較的多いです。ただその後の例で続いていた Der Freund、 Der Tourist、 Der Student、 Der Mann、 すべてAerで終わっているわけじゃないんですけど、男性名詞ですし、あとは生物学的に男性を表す名詞でもあるので、すべてに適用されるわけではないっていうのもまた注意してください。ここでは人を表す名詞だけ紹介したんですけど、同様に基本的には動物においても同じことが言えます。オス、メスの区別があると思うんですけど、基本的にはオスはDERになることがほとんどです。ただこれもDAS Pferd、馬みたいな感じで例外もあります。男性名詞ルール二つ目いこうと思います。季節、春夏秋冬を表す単語はすべて男性名詞です。一緒に発音していきましょう。春、der Frühling、夏、der Sommer、秋、der Herbst、冬、der Winter。季節とセットにすると覚えやすいと思うのが次のルール。月を表す名詞もすべて男性名詞です。1月から12月まで今から一緒に発音していきましょう。1月、der Januar。2月、der Februar。3月、der März。4月、der April。5月、der Mai。6月、der Juni。7月、der Juli。8月、Der August、 9月 Der September、 10月 der Oktober, 11月 der November, 12月 der Dezember。 言えたでしょうか？意外とこういうところ抜けてたりしますよね。今やった月をもう少し細かくした単位、曜日っていうのも実はすべて男性名詞になります。これが4つ目のルールです。なので結構時を表す系の単語は男性名詞になることが多いですね。すべてではもちろんないんですけど、多いので割と覚えやすいかなと思います。これから月曜日から日曜日まで一緒にドイツ語で言ってみましょう。月曜日、der Montag。火曜日、der Dienstag。水曜日、der Mittwoch。木曜日、der Donnerstag。金曜日、der Freitag。土曜日、der Samstag。日曜日、der Sonntag。ここまで大丈夫でしょうか？ここで一つ注意してほしいのが、週末っていう単語になると中性名詞になります。Das Wochenende ですね。というわけで男性名詞ルールなんとラスト最後になりました。5つ目のルールは、飲み物を表す名詞も基本的には男性名詞になります。例えば、コーヒー、der Kaffee、紅茶、der Tee、ワイン、der Wein みたいな感じです。ただこれも一つ注意してほしいのが、ビールは das Bier、中性名詞になります。というわけで以上男性名詞ルールになるんですけど、次の女性名詞に行く前に5つのルールをおさらいしておきましょう。まず1つ目が生物学的に男性を表す名詞、2つ目が季節、3つ目が月、4つ目が曜日、そして最後5つ目が飲み物を表す名詞についてでした。それではこの次、女性名詞ルールに入っていきます。女性名詞のルールは結構多くてですね、今日紹介するのが全部で8つあります。頑張っていきましょう。始める前に少し余談なんですけど、皆さん、Der, die, das、男性、女性、中性名詞、一番多いのってどの名詞だと思いますか？これですね、意外なのかそうなのかわかんないんですけど、実は一番多いのが女性名詞です。全体の 46% が女性名詞ですって、私が少し事前にした調べした記事では出てきました。そして男性名詞 Dear になるのが 34%、 そして残りの 20% が Das 中性名詞です。なのでドイツ語の名詞は約 80% が男性名詞もしくは女性名詞からできていて、中性名詞はそこまで深く考えなくてもいいのかなと思います。これは私の体感とも一致しています。で、これから紹介するのが女性名詞の判別ルールについてなんですけど、これってなんか女性名詞っぽいなっていう感覚っていうのは比較的つきやすいかなと私は思います。私もだいたい迷うのって、これって男性名詞かな？いや、中性っぽいなっていう、そこで迷うことが多くて、これは女性名詞ではないだろう。逆にこれは女性名詞だろうっていうのは結構感覚としてつきやすいです。しかも統計データ的には女性名詞が一番割合として多いっていうことなので、性別で悩んでいる皆さん、これはチャンスではないでしょうか。これから紹介する女性名詞、よかったらぜひ力を入れて覚えてみてください。8つあるうちの1つ目のルールから始めます。1つ目はさっきの男性の逆バージョンになるんですけど、生物学的に女性を表す名詞っていうのが女性名詞になります。一緒に発音して確認していきましょう。先生、die Lehrerin。音楽家、die Musikerin。パートナー、die Partnerin。友達、die Freundin。旅行者、die Touristin。大学生、die Studentin。女性もしくは妻、die Frau。今紹介したのはすべて先ほどの Dear の時に紹介した男性名詞の女性名詞バージョンでした。基本的には男性名詞にプラス en をつけることによって in の発音ですね、をつけることによって女性名詞になることが多いです。ただ単語によって結構変わるのと、最後の Dear Mann と Die Frau みたいな感じで全然違う単語になることもあるので 例外はたくさんあると覚えておいてください。ただこれはですね、割とほとんどの人が分かっていることかなとは思います。二つ目のルールやっていきましょう。これもめちゃくちゃ大事かつ知っておくと便利だと思います。最後が A で終わるものは女性名詞になることが比較的多いです。これも比較的なので例外ばっかりなんですけど、一つ知っておくといいと思います。いくつか例を見ていきましょう。一緒に発音してください。I, die Liebe, 通り、die Straße, カップ、die Tasse。例外たくさんあるってさっきお伝えしたんですけど、最後が A で終わる名詞がそもそもめちゃくちゃ多いんですよね。なので例外だらけではあるんですけど、最後が A で終わってるなっていうものを見て、自分が何名詞かわからなかったら、結構な確率で女性名詞になることは多いかなとも思います。例外も一緒に見ていきましょう。チーズ、der Käse、終わり、das Ende、目、das Auge、みたいな感じです。男性名詞ルールの時に登場した例外で、週末は das Wochenende、中性名詞ですよっていう話があったんですけど、これは das Wochenende っていう形で、Ende がついているので、今の例外で紹介したように、das Ende、終わりは中性名詞なので、週末も同じく中性名詞だよねって考えることができます。女性名詞ルール3つ目やっていきます。今の最後が A っていうのをもう少し細分化した形です。最後が EA で終わるものは基本的には全て女性名詞です。例えば、アレルギー、ディアレアギー、民主主義、ディデモクラティーみたいな感じです。これは単語の最後が E で終わってて、女性名詞の定冠詞も D っていう感じで全く同じスペルで読み方で終わっているのでセットにして覚えやすいんじゃないかなと思います。この次4つ目のルールいきます。これもよく生徒さんに説明するんですけど、最後が UNG で終わる名詞もすべて女性名詞 D になります。例を見ていきましょう。意見 die Meinung 風Die Erkältung 方向 Die Richtung 女性名詞ルールはこんな感じで最後がこれになってたらまあ大体女性名詞だよねっていうものが結構多いです。この次もよく出てくるやつなんですけど最後が AE で終わるものも女性名詞です。例えばドイツでよく目にする単語だとパン屋さん Die Bäckerei ビール醸造所die Brauerei みたいなものがあります。他にもよく出てくるのが次の2つのルールです。1つ目が最後が height で終わるもの。2つ目が最後が kite で終わるものです。はーかかーかっていう違いがあります。例はどちらも一緒に見てみようと思います。病気 die Krankheit 自由 die Freiheit注意 die Aufmerksamkeit 甘いものお菓子 die Süßigkeit なんか響き的にもちょっと女性名詞っぽいなっていう感覚少しだけついてきていたら嬉しいなと思います。こんな感じでですねこう最後がこれだったら女性になるっていうのが結構女性名詞は覚えやすいものが多いなと思います。男性とか中性名詞とかでも同じように最後がこれだったら男性、中性とかあるんですけど女性名詞の場合は結構それが普段使うものが多かったりとかなんか響き的に覚えやすいものが多かったりとかそれが結構この女性名詞の語感はなんとなくつきやすいっていうところにつながるのかなと思います。女性名詞の判別ルールこれで最後です。最後に紹介するのは最後が Shaft で終わっているものです。例えば、チーム、die Mannschaft、情熱、die Leidenschaft のような感じです。というわけで以上が女性名詞でまず知っておいてほしい8つのルールを紹介しました。おさらいをしていきます。1つ目が生物学的に女性を表す名詞。 2つ目が最後が A で終わる名詞。ただしこれは結構例外が多いです。ここから先は例外が基本的にはないんですけど、最後が EA で終わるもの、最後が UNG で終わるもの、最後が AE で終わるもの、最後が Height で終わるもの、最後が Kite で終わるもの、最後が Shaft で終わるものの以上8つのルールでした。これからは今日の最後となる中性名詞 Das について見ていきます。先ほどの余談でお話しした通り、中性名詞は全体の約 20% 程度とそんなに割合は大きくないんですけど、ただ中性名詞があることで結構ドイツ語ってドイツ語っぽくなってるなと私は思うので、これはドイツ語学習者であればぜひ積極的に覚えていきたいところかなとも思います。中性名詞の判別ルールで知っておいてほしいものがとりあえず6つあるので、これから一つ一つ紹介していきます。まず1つ目、これは私が一番初めに覚えた名詞の性別ルールだったかもしれないんですけど、最後が変で終わるものはすべて中性名詞です。一緒に声に出して例を見ていきましょう。女の子 das Mädchen、 小さいパン das Brötchen、 うさぎ das Kaninchen のような感じです。最後に変がつくと小さいものっていうのを表すことが基本的には多いです。なのでパンっていうのも Brot で覚えてる人が多いと思うんですけど、ちなみにこれも中性名詞 das Brot ですね。このパンに対して das Brötchen っていうのはもっとちっちゃいパンっていうのを表します。私の感覚的にこの最後に変をつけるっていうのは日本語の何々ちゃんっていうちゃんに近いかなって思うことが多いです。まあパンちゃんとは言わないですけど、なんかそのちょっと可愛くしたい時にちゃんをつけたりとかするじゃないですか。そんな感じで結構ね、ドイツの人たちはいろんな名詞に変をつけていることがあったりなかったりします。次に2つ目のルール見ていきましょう。動詞の原型をそのまま名詞化することが、実はドイツ語ってめちゃくちゃ便利な機能としてできるわけなんですけど、その時の名詞はすべて das になります。例えば食べるっていう動詞 essen をそのまま名詞にすると das essen、 食事になります。 leben、 住む、暮らすっていうのをそのまま名詞化すると生活っていう意味になるんですけど、それも das leben です。これもよく使うし、しかも便利だし簡単だし、おすすめのドイツ語の文法事項になりますかね、になります。そして次3つ目いきましょう。子供を表す単語は基本的には中性名詞になります。子供は子供でも男性女性っていう区別、生物学的にはあるとは思うんですけど、なぜかね、子供の場合は das になることが多いです。例えば赤ちゃん das baby、 子供 das kind のような形です。この次4つ目のルールです。 ge で始まる単語は比較的中性名詞になることが多いです。例えば建物 das gebäude、 絵画 das gemälde、 顔 das gesicht、性別 das Geschlecht のような形です。全部 ge、 ge の発音から始まっています。ただこれに関してはいくつか例外があります。例えば重要な名詞としては考え方っていう意味の der Gedanke っていう単語があるんですけど、これは男性名詞です。同じく例外があるものが次のルールでもあるんですけど、最後が nisNES で終わるものは中性名詞になることが多いです。例えば結果 das Ergebnis、 体験 das Erlebnis のような形です。ただ例外も先ほど言ったようにありまして、知識 die Kenntnis、 許可 die Erlaubnis のように意外と例外もあるのがこちらの NIS になります。特に今例外として紹介した die Kenntnis、 知識、 die Erlaubnis、 許可っていうのも普通に日常会話とかで使うことが あったりするんですけど、その度に迷いますね。ちょっと今日このポッドキャストで言ったことによって脳に記憶として焼き付いて、これ以上間違えないといいかなとは思うんですけど、まあこんな感じでね、私もまだまだ間違えたり勉強することは多いです。今日紹介するルールの最後、そして中性名詞ルールの最後でもある6つ目のルールやっていきます。最後がうむ、うえむで終わるものは基本的にすべて中性名詞です。例えば日付、das Datum、 大学での勉強、das Studium のような感じです。これは比較的覚えやすいのかなと思います。というわけで最後に中性名詞ルール6つをおさらいしていきましょう。1つ目が最後が変で終わる名詞、2つ目が動詞の原型を名詞化した場合、3つ目が子供、4つ目がゲーで始まる名詞、5つ目が最後がニスで終わる名詞、そして最後がウムで終わる名詞でした。これまでたくさん紹介してきたんですけど、最後に皆さんと一緒にチェックをしていこうと思います。私が日本語を言うので、皆さんはドイツ語で定冠詞をつけて言ってほしいです。例えば私が男性の先生って言ったら、皆さんは理想的には Der Lehrer って言えておいてほしいイメージです。この最後のチェックをすることによって皆さんの記憶によりこの名詞だったり性別が残りやすいと思うので、ぜひチャレンジしていきましょう。それでは私が今から言う日本語を皆さんはドイツ語にして漢詞をつけて言ってみてください。冬、 Der Winter、 季節を表す単語は Der、 男性名詞でした。紅茶、Der Tee、 飲み物を表す名詞は男性名詞でした。女の子、 Das Mädchen、 最後が Hen で終わるものは中性名詞でした。病気、 Die Krankheit、 最後が Heit で終わる名詞はすべて女性名詞でした。終わり、Das Ende、 最後が A で終わる名詞は女性名詞が多いんですけど、例外もたくさんあって、その一つの例外が Das Ende でした。水曜日、 Der Mittwoch、 曜日を表す名詞はすべて男性名詞でした。ただ週末、 Das Wochenende はさっきの Das Ende から来ているので、同じく中性名詞なんでしたよね。女性の旅行者、 Die Touristin、 男性の旅行者、 Der Tourist、 ここはできておいてほしいなと思います。チーム、 Die Mannschaft、最後がシャフトで終わるものは女性名詞でした。建物、 Das Gebäude、 GA で始まるものは中性名詞が多いんでしたよね。結果、 Das Ergebnis、 同じく最後が Nis で終わるものは中性名詞が多いんでした。ビール、Das Bier、 飲み物は基本的には男性名詞が多いんですけど、例外として紹介したのが Das Bier でした。ビールは中性名詞になります。3月、 Der März、 月を表す名詞はすべて Der、 男性名詞になります。パン屋さん、 Die Bäckerei、最後が AE で終わる名詞はすべて女性名詞でした。風、 Die Erkältung、 同じく最後が UNG で終わる名詞はすべて女性名詞です。愛、 Die Liebe、 最後が A で終わる名詞は女性名詞なことが多いです。 さっきの das Ende みたいな感じで、例外もたくさんあるんですけど、今の die Liebe とかは例外ではない方になります。赤ちゃん。das Baby。子供を表す名詞は中性名詞が多かったです。大学での勉強。das Studium。最後が um で終わるものは中性名詞でした。民主主義。die Demokratie。最後が ea で終わるものは女性名詞でしたよね。男性の音楽家。der Musiker。女性友達。die Freundin。甘いもの、お菓子。die Süßigkeit。最後が kait で終わる名詞はすべて女性名詞でした。食事。das Essen。動詞の原型を名詞化したものはすべて中性名詞でした。というわけでここまでで復習チェックは終了となります。一応すべてのルールから一つは問題が出るようにしたんですけど、他にもたくさん名詞今日出てきましたよね。すべて概要欄にいつも通りまとめていますので、ぜひ自分の目で見てチェックっていうのも忘れないようにしてください。復習をすればするほど語彙として頭の中に残っていきます。短期記憶が長期記憶になるっていうの皆さんも聞いたことあると思うんですけど、長期記憶につなげていくためのコツは何度も何度も復習することです。人間すぐに忘れちゃうんでね、覚えられないなって思ってる方は結構復習ができてない可能性が高いです。そして今日紹介したような名詞の性別の判別ルール、実はもっとたくさんあります。今日はとりあえず初級中級レベルの方でこれだけは知っておくと便利なんじゃないかと私が思うものを厳選してみました。ただ他にももっと知りたいなっていう方いらっしゃれば、フォルモントのブログ記事でまとめてますので、よかったらそちらをご覧ください。そして今日はこの配信でね、名詞の性別っていうのに特化してたくさんトレーニングしてきて、ここで言うのかって感じではあるんですけど、正直私は名詞の性別はとりあえず初期はそこまでこだわらなくてもいいんじゃないかなと思います。私自身全然こだわってなかったっていうのもあるんですけど、まず性別そもそも完璧に覚えることがかなり難しいです。私も何度か言ってきたように未だにわからないこととか間違えることあります。ただそれが大きな問題にならないのってなんでかっていうと、名詞の性別が間違えてるから伝わらないこと、でもほとんどないに近いんですよね。99% の場合は性別が間違っていても大丈夫です。特に日常会話っていういわゆるラフなコミュニケーションの場では全然気にしなくていいって言い切っても初めの頃はいいぐらいかなと思います。名詞に性別があるとか、その性別をさらに格変化させるとか、それってすごくドイツ語らしい側面でもあったりとか、あとは中級上級を目指すのであれば、やっぱりちゃんとできるようになっていかないといけないところではあるので、なおざりにはもちろんできないんですけど、ただそこを意識しすぎて話せない、コミュニケーションが取れないっていう状態に陥っている人も結構多いので、それはすごくもったいないなと正直思います。私はまだまだ文法が完璧じゃないからっていう理由で、なかなか会話練習だったりとかアウトプットに挑戦できていない方がいらっしゃれば、それでもやっぱり話せるようになるには話さないといけないんですよね。練習でできてないのに本番でできるわけがないです。そういう人たちにおすすめなのが、フォルモントのようなオンラインでプライベートレッスンを受けることです。1対1の個人レッスンなので、間違えたら嫌だなとか、すごく緊張しちゃうなとか、話すの苦手だなっていう人でも安心して受講しやすいのが特徴です。あとフォルモントの大きな特徴としては、日本人の先生がたくさんいるので、日本語でもしっかりと質問ができたりとか、会話練習中に困ったことがあれば、日本語での確認ももちろんできます。 結構生徒さんに聞かれたりするのが、会話練習をしようと思ったらやっぱりネイティブ講師の方がいいんですかって聞かれたりするんですけど、私は全くそんなことはないと思います。実際私のフランス語学習でも初級から中級にかけてずっとお世話になっていたのは日本人の先生でした。私がプライベートレッスンを受けようとする生徒さんにいつもお伝えするのが、先生探しから始めてくださいっていうことです。もちろんフルモントの先生全員いい先生で、私から自信を持っておすすめできるんですけど、実際に皆さんにどの先生が合うのかっていうのは、やっぱり人と人との関係なので合う合わないが正直あるのかなと思います。特に会話練習とかってあんまり好きじゃない人に自分のことをたくさん話したいとか思わないじゃないですか。なのでまず先生のことを皆さんが好きであることっていうのがすごく大事だと思います。会話練習におすすめのフルモントのコースがプライベートコースもしくは会話コースです。もう本当に会話だけでいいんですっていう人は会話コース。そうじゃなくて例えば作文の添削とか他の文法事項の確認とか全体的にバランスよく伸ばしていきたいっていう人はプライベートコースがおすすめです。受講者が多いのはプライベートコースの方です。もしリスナーさんの中で会話ができるようになりたいって思ってはいるもののまだ一歩を踏み出してないんだよなっていう方がいればぜひこの機会に踏み出してみてはいかがでしょうか。それでは今日のポッドキャストは以上で終了となります。皆さんいい週末を過ごしてください。それではチュース。